2023年3月3日です。アメリカの方が、利上げ 0.25 本家本元に対して 0.5 3割というふうになっていたところで、もう一回本家がね 0.25 じゃないのって言ったところで、買われたタイミングですね。まあ最近東京はなんかね、下がると変な買いが入ってきてますけれども、一応いろんな節目抜けちゃったっても抜けちゃってしまったんで、週足のワネテイクオフは抜けたことはまあ間違いなく抜けたと。で問題はそれで逆にね、本当に買っていけるのどうなのと。まあ出来高今日12億しかできてませんのでね、本気だったらこのもう絶好のタイミングで割っとかなきゃいけないはずなのに、出来高増えないよね、変だよねと。たまたまね抜けちゃったんで買い戻し入ったんだけじゃないのみたいな、感じなのかどうかがまだわからないと。だって来週はねまた、パウエルさんの発言があったり、ねまあ、雇用統計とかね、あとは日銀の政策決定会合があったりという感じですんでね、まあとりあえずね、細かく抜けたんですけどね、最近言ってる申し上げてる通り流動性が低下している中で、ねみんなで買えばこんな感じと、特に FQ 前ですんでね、売り方頑張っていてもしょうがないからね、しょうがない買い戻し入れちゃおうかなみたいな、売り持って頑張ってるとね、ボスに怒られますからね、っていう感じじゃないかなと思います。で、まあ、短期的にはね、225先物の話ですけど、日足も週足も月足もね、まあ、データ的な買いになってるのは買いになっていると。まあ、あとはいろんな節目が残ってたりしますんで、まあ、それはそれと。あとまだニューヨーク等ね、まだはっきりしないですね、正直のところね。なんかちょっと東京は先に行っちゃったかな、みたいなね、という感じを、まあ、否めないと。まあでもこれを受けるとね、やっぱりテクニカル的に抜けましたからね、やっぱり上なんだ上なんだと、まあ当然出てきますしね。となってくると、次は2万8500円のね、11月高値という部分をとりあえず意識するのはしますよね。まあそんな感じかなと。ということで、まあね、225ですけどね、まあ、とりあえず日足は買いで、週足も買いで、月足も基準線は一応超えていると、まあ買いのはまあ、みんな買いは買いなんですけどね、ちょっとまだ全般的に抜けきってない部分もあると。でさっき申し上げた通り、出来高12億ですよね、なんか全然主力系もね、ちょっと高いぐらいよね、みたいな、負に戻って売りたい人もいるのかなっていうね、感もちょっと否めませんしね、インプラ 12% ですね、SQ 前で 12%、あ、ごめんなさい、これ4、4月切りだ、ごめんなさいね、まあ、3月切りですね、来週 SQ ですからね。FQ 前で 12% とかでよっぽど低いですね。よっぽどってかなりっていうか相当っていうかね、低いですね、やっぱりね。動かないんじゃないのっていう感じでちょっと見てるかなみたいな、ところですね。それでまあ、あと同じ話になりますけどね、まあ一応日経平均は抜けちゃっ、まあ一応ね、上値抵抗さえ抜けました、週足というお話で、これもなんか盛り上がってこないですね、正直のところね。というお話で、まあ、こちらもまあ日経平均もね11月、の高値ね、を意識するしないという感じにちょっとなってるのはなってますね。まあ簡単に言うとね、こんだけまあ抜けて、日足ポンとね陽線に立ってくればね、同じ幅でポンとね次が来るはずなんですけどね、ちょっと今のところないといてどうするのと。というか今日あの東京タイムね、ニューヨークダウ系ほとんど反応してないですね、正直のところね。なんか東京だけ勝手に行っちゃってるんじゃないのみたいな、ニュアンスですけどね。まあこれはあの人によって感じ方違いますんでね、なんとも言えないところですけど。で問題はトピックスですね、まあ2023抜けますか抜けませんかっていう、まあ2021となってますんでね。まあ最近あのまあ225うんぬん関連もね、トピが大体あの高値安定しちゃってますんでね、全般的にはまあ大したことないよねと多分ね当局の方々見てるっていうね感じだと思いますけどね。まあなんか世の中と一緒でね、大きいところの景気はいいというね、大きいところしもじも違ってるって話をこちらしてますけれども、いう感じでね、まあ全般的なね、仕様を見たらまあそこそこだよねっていうかね、結構いいよねと、いいよねなんだけどね、なんで金融緩和するのとねいう話になってしまいますけどね。まあとりあえずまあ、ポイントとしましてはトビがね2023抜けますか抜けませんかっていう超目先の話ということぐらいですね。でまずは若干戻したぐらい基準線超えたよと。でインプラ低下してるし、VI ですね、まさきね、低下してるね、まあ木先も低下しましたね、要するに下っかないよねと見てますね、みんなね、 見てるということでね、そうならない、そうなるってことは、まあ、そうならないってことは別ですからね。あとは、で問題ニューヨークがですね、まだね、正直分かんないですよね、これね。週足の雲の中ですんでね。月足基準線絡んでますんでね、押し目なのかね、下行くのかって、ちょっとまあ微妙なとこですね、まだね。で、ナスダックもね、週足は転換線、下髭ぐらいのお話でね、まだ上には行ってませんので、月足も転換線下回っちゃってですね、なんともちょっとまあ微妙なお話と。まあ、金利上がってくるとまたね、別になってくるんじゃないかなと思いますが。ということで、とりあえずね、まあ、いろいろあってね、みんな 4% 超えていた2年、5年、10年、30年債のね、が、まあ、0.25 発言を受けて、30年債だけがね、ちょっと今 4% 割って3.954 と、となってますね。ドル円は、今、日足の上限線近辺引っかかってますんでね、すっきりこの後いけるかどうかというね、ところですけどね。まあ、なかなか日本金利上げると言えませんのでね、どうするかなんですけどね、でもマーケットはね、0.25 瞬間超えちゃったりしてるしね、みたいなね、非常に舵取り難しいですね、次の方大変ですよ。もう次から次へとね。で、まあ、あと各通貨ペアもちょっとまちまちの動きになってたり、ね、上髭があったりね、とか、まあ、いろいろなんだよね、ちょっとあれなんですけど。で、まあ、いう感じかなと。まあ、金はと、ね、まあ、台所はこじっかりしてますね。ニューヨークも1800台、1350ぐらいね、うろついてますんで、まあ、金ベースはあまり動いてないと。まあ、原因も横ばってますからね、今のところね。まあ、別にどうだろうと。まあ、結果、CRB 指数が、ね、横ばってますしね。物の面はまだね、インフレどうだこうだとね、不思議なことは言えないのかなと。まあ、人ってなかなかわかりませんしね。まあ、上海こじっかり出来になってますか。という部分で、ね、ちょっとまだ、まあ、今日上がったんですけどね、最近言ってる通り、流動性低下って問題がね、絡んでますしね、で、出来高増えてこないねって話ですね。まあ、これ盛り上がってくるんだったらね、話は簡単でね、もう完全に強気になるんですけどね、テクニカルはテクニカルと。まあ、そこに今テクニカルって全部入ってテクニカルなんでね、いろんなこうやって感情論を入れてしまったら、まあ、いけないんですけど、まあ、ちょっとなんか違和感あるんですね、正直言うところね。まあ、そういう感じかなと。で、まあ、世間的にはですね、株が高いことを前提にね、もう年金含めて全てね、成り立っているような感じになってますけど、となってくるとね、なんか売りはけしからん的になっている感じがあったりなかったりと。でも、まあ、簡単に言うとね、売りが入っているからね、それが担がれて上に上昇するエネルギーになりますね。今回、グレート FQ 前でね、とりあえず、まあね、売り方ちょっと買い持ち入れちゃったかなみたいな感じですからね。で、さっき申し上げた通り、いろんな仕様が、したくはないよねと見ているわけですね。で、みんな逆に今度買っちゃってますからね。まあ、この板を振り中でね、何かあった瞬間に逆方向もね、ありえますんでね。ですから、しっかりね、やっぱり出来高ちゃんとね、流動性、できたかどうかってね、みんな買っちゃって最後じゃどうするのって感じですよね。みんなで買ってみんなで売ったらね、最後どうなるかと。誰買ってくれるのと。ね、いう問題必ず出ますんでね、長期は長期でいいんですけどね、ちゃんと自分が逃げられるかどうかっていうこともね、よくよく考えておいた方がいいんではなかろうかと、思いますね。まあ、あとはね、確定申告がねありますしね、暗号資産系の方はよくよくねちゃんとやっておかないとね、後からまあちゃんと、やってきますんで安心してくださいと。あと、自分たちが勝手に考えていることとね、まあ、俗に言う当局っていうかね、がちゃんと基準にしていることは違いますんでね、まあ、まあ、芸能人の方もね、結構な金額を買うのがいろいろ出たりしますけれど、まあ、それをね、ちゃんとやっとかないと、ね、それに伴って別なところもね、入られるっていうか、当たり前ですけどね、入られますんでね。まあ、そんな感じですか。まあ、今日もね、暗号資産一部ちょっとね、4%、5% ぐらいね、ストンと下がってたり、まあ、ものによって 10% 下がってるのもありますけどね。まあ、という感じですね。まあ、コメント以上です。